瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。さて、まもなく7月になります。暑さも本番を迎え、熱中症の危険性が高まる時期に入ってきます。ここ最近はテレビやラジオでも熱中症という言葉よく耳にするようになり、熱中症に対する対策、認知度が上がりつつあると思うんですが、皆さんは熱中症対策はできていますか？今日は熱中症について瀬戸市消防本部消防課黒木智美さんにお話を伺いします。黒木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて黒木さん、改めて熱中症というのはどのような病気なんでしょうか？
はい、熱中症とは気温や湿度が高い環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、頭痛、吐き気、動悸、また体がだるくて思うように動けない、筋肉が痙攣するなど様々な症状を起こす病気です。最悪の場合、死に至るケースもあります。
熱中症、とても恐ろしい病気ということなんですが、どのような時になりやすいんでしょうか？
暑さに体が慣れていなかったり、体調が良くない、寝不足であるなどの個人のその日の体調と高温多湿などの環境条件とが組み合わさることで熱中症の発生確率が高まります。前日の比べ急に気温が上がったとき、日中の最高気温が30度以上の真夏日、夜中の気温が25度以上の熱帯夜には要注意です。また屋外で活動しているときだけでなく、就寝中など室内で熱中症を発症し救急搬送され、不幸にも亡くなられたりする事例も報告されています。
はい、この暑さにまだまだ体が慣れていないこの時期から注意が必要ですし、体調良くないとか、あとさらに天気とかもね、いろいろ気にしなきゃいけないことがあるぞという熱中症対策なんですが、実際救急車による熱中症の搬送状況を教えてください。
はい、総務省消防庁の統計によりますと、昨年の夏6月から9月に全国で64,869名の方が熱中症で救急搬送され、そのうち112名の方が亡くなられています。愛知県の熱中症による救急搬送人員は4101名で、全国で3番目に多くなっています。
愛知県の緊急搬送人員とても多いんですね。特に気をつけなければいけないという気がするんですが、では瀬戸市の状況はいかがでしょう？
瀬戸市では昨年の6月から9月の間に50名の方が熱中症で救急搬送され、そのうち16名の方が入院治療を受けましたが、幸いにして死者は発生していません。また今年は全国的に熱中症が例年より少ない状況となっています。瀬戸市においても調査開始の5月から6月23日時点で8名の方が救急搬送されています。
そうなんですね。あと近年ではマスクを着用することがルールになってきておりますが、マスク着用時の熱中症というのもニュースで話題になったりもしますよね。
そうですね、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために新しい生活様式としてマスクを着用していただいているところですが、高温多湿といった環境下でのマスク着用は熱中症のリスクが高くなる恐れがあるので、厚生労働省からも注意喚起されている通り、屋外で人と十分な距離、2メートル以上が確保できている場合は、マスクを外すようにしてください。また、マスクを着用する場合には、息が切れるような強い負荷の作業や運動は避けてください。
はい、息苦しさだけじゃなく熱中症の危険も高まりますから、十分な距離が屋外で確保できるときはマスクを外すなど適宜対策をしてください。さあ、その他にも熱中症にならないための予防策教えてください。
はい、熱中症の予防には水分補給と暑さを避けることが大切です。具体的には、1、室内でも外出時でも喉の渇きを感じていなくても こまめに水分、塩分、経口補水液などを補給しましょう。2、部屋の温度を確認し、室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使いましょう。3、体の蓄熱を避けるため、通気性の良い吸湿性、速乾性のある衣服を着用しましょう。4、外出時には日傘や帽子の着用し、日陰を選んでこまめに休憩をとる。また、天気のいい日は日中の外出をできるだけ避けましょう。5、マスクを着用している場合、周囲の人との距離を十分に取れる場所で、一時的にマスクを外して休憩するようにすることで熱中症を予防することができます。
はい、ありがとうございます。熱中症にならないように今ご紹介しました予防策、改めて皆様覚えておいてくださいね。では実際熱中症ってこういうものなのかなという主な症状、どのようなものがあるんでしょうか。
めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪いなど、その後頭痛、吐き気、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違うような症状が出てきます。重症になると返事がおかしい、意識消失、痙攣、体が熱いなど様々な症状が現れます。
本当にいろいろな症状があるんですね。では熱中症になってしまった場合、応急手当の方法を教えてください。
はい。1、エアコンが効いている室内や風通しの良い日陰など涼しい場所へ避難させる。2、衣服を緩め体を冷やしてください。特に首の周り、脇の下、足の付け根などを冷やしてください。3、水分、塩分、経口補水液などを補給する。経口補水液とは体内で失われた水分や塩分などの電解質を速やかに補給できるよう成分を調整した飲料で、水分、電解質の補給に適しています。水に食塩とブドウ糖を溶かしたものですが、製薬メーカーから市販されているものもあります。
はい、応急手当について伺いましたが、もうこれは救急車を要請するべきだという目安になるポイントはありますか。
はい。呼びかけに対して反応がおかしい、まっすぐに歩けない、脱力感が強く動くことができない、全身の痙攣がある、自分で水を飲むことができないなどの症状がありますが、いつもと様子が違うと感じた場合はためらわずに救急車を要請してください。一刻も早く応急手当を行い、集中治療室のある総合病院や救命救急センターで治療する必要があります。
これはおかしいなと思ったら救急車を要請する、覚えておきましょう。その他注意する点はありますか。
暑さの感じ方は人によって異なります。その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響します。体調の変化に注意が必要です。で、熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下していて、暑さに対する体の調整機能も低下しているので注意が必要です。子どもは体温の調節機能がまだ十分に発達していないので気を配る必要があります。喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給しましょう。暑さを感じていなくても室温や外気温を測定し、扇風機やエアコンを使って温度調整するよう心がけましょう。また節電を意識するあまり熱中症予防を忘れないようご注意ください。気温や湿度の高い日には適度に扇風機やエアコンを使いましょう。
はい、ありがとうございます。暑さも間もなく本格的になってきます。ただこの時期からすでに熱中症危険性が高まってきます。改めてご家族でも対策話し合ってみてください。今日は熱中症予防対策について瀬戸市消防本部消防課黒木さんにお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。